よく説教をするということを私に与えられたのですが、この課題が。で、本当に今、この、専門家たちに対してこのトピックを伝えることになります。だからもう皆さんがこの男性誰って思っていると、すれば、私の、説教には3つのポイントがあります。で、同じその英語のアルファベットから始まります。その3つの、ポイントが。で、だいたいスポルジョンから、チャールズ・スポルジョンの、引用を用いて、この説教を話します。で、私も皆さんと同じ、ところに立っています。で、私が、その通訳者が必要ないって言ってもらえて嬉しいです。なので、まあ、説教に移りましょう。この説教をまあよくするようにっていうのは、この私たちが当てられたこの手も、第二手もてに書かれているその、ここに書かれているものにすごく沿っていると思います。はい、ですが、この3章の14節に書かれているけれども、あなた方は学び隠しなことをとどまっていなさいということを、その単語を私は本当に新学生の時からもうずっといつもそれをこう心の中に留めていました。だから私たちにとってこの聖書箇所っていうのが、このただ一部だけではなく、その多く、その大きなその、課題の中の一部であるということを知る必要があります。ですから、その、この恐れを抱いているテモテに対して、そのパウロがこの言葉を述べ伝えているんです。私たちがその人々に、この、人々にこう影響のある説教をしたいのであれば、私たちはその大きなコンテクストを見る必要があります。この、3節にです、3章の中で、どのような人が、まあ、間違えたその教えをする人ものかということをが書かれています。それの人がどのようなものかという、3章の8節からですね。で、またそのようなこの信仰の失格者とまた、比べて、その本当に忠実なそのリーダーシップを持った人たちとまた比べています。ここでその10節では、あなたはこのようにいなさいというふうに書かれています。そしてまた14節に行くと、またその悪い人が比べた後に、またその次にそのけれどもあなたはというふうに書いています。そしてその4章の5節でもですね、しかしあなたはというふうに書かれています。それはつまり彼のその説教のミニストリーは他の人の説教とは違っている必要があります。ですから、このミニストリーの、今始めたそのミニストリーの中にこう留まっていなさいということです。あなたはこうずっと私の教えに従ってきたのだから、そこに従い続けなさいというふうに言っています。パウロがそのティモテに言っていることはこれです。もうやり続けなさい。それはその三つのこの確信に基づいています。この私たちがこう今まで聞いてきて、いたように、このエフェソの教会では、この彼のテモテの教会ではもうたくさんの、その、難しい問題が起きていました。でもその中でも、説教をしっかりしなさいということです。3つの、その、もうポイントで話していきます。1つ目がモデルです。パウロはその自分自身の、その、説教活動を模範として示しています。3章の10節ね、しかしあなたは私の教え、行動、計画、信仰、寛容、愛、対、忍耐にも安定を受け、イコニオム、レステラで私に掲げた迫害や困難にもよくついてくれましたというふうに伝えています。テモテはその自分自身がどれだけこう忠実でいたかということを伝えることによって、どのような迫害を受けても忠実だったことを伝えることによってテモテは励ましておりします。そして、テモテはその時にテモテはパウロのことを、言うことを聞いていました。またパウロと共に迫害のもとところにいました。 そしてパウロは特にその自分自身がどれだけ苦しみにあったかということを強調しています。パウロとテモテが会ったときに使徒言行録の13章16節を読むとその福音がこう、述べ伝えていくときに、まあ、最初はこうよく受け取られたんですけれども、その後その空気が流れが変わって、まあ、パウロは石打ちされるようになりました。そして、まあ、その、まあ、死んだような状態でその町から追い出されました。ですから、まあ、そのような迫害をパウロは受けていたということをテモテに伝えています。ですからその使徒の14章22節で書かれているのが、私たちがこのようなその困難を神の御国に入るには通らなければならない。私たちがミニストリーを続けていく中で迫害というのは避けることができません。私たちがその何かが物事がよくうまく進まないときに、なんか私たちが間違えたことをしたのではないかと思います。私たちは何か問題困難が起こったときにちょっと驚いてしまったりもします。でもテモテは覚えていく必要がありました。パウロのその迫害のモデルを見ていたとしているなら、テモテはそのような迫害になったとしてもやり続ける必要がある。特にその間違った教えをする説教たちの師たちのモデルというのが全く違うからです。彼らのはもう自分自身を愛する人、また自分自身の居心地の良さを愛する人たちです。彼らはまあすごくもう魅力的に最初は思います。人々は、まあ、その自分自身がまあすごく魅力を与えてくれるような、そのような人たちに人々はついていきます。でもその新約聖書の中 の, そのミニストリーのモデルの一つは迫害です。あなたはその心の中にそのような考えを持っているでしょうか。あなたの心の中で、あなたの頭の中でその自分自身がミニストリーをしていくときに、福音を伝えていくときにその迫害を受けるということ、もし福音をよく伝えるなら、あなたがもしその福音をうまくよく伝えているとしたら迫害に遭います。またその教会のためにも、また自分自身にもそのような迫害がやってきます。でそのような迫害にうまく、通っていく必要があります。なぜならイエス様の弟子であるなら、またイエス様と似たようなイエス様のような人生を歩みたいと思うなら、あなたは迫害に遭うからです。でそのようなその偽の宣教者たちはそのただ悪いというところからもっともっとさらに悪くなっていきます。そしてもし牧師や、まあ、その群れたちが福音に従うなら、私たちは迫害に遭います。私たちはそれを心に留めていく必要があります。それがまあどのような状態かということをきっと知っているでしょう。私よりも長く働いている人たちもいると思います。私はSNS の中であるデビッド・ロバーツンという人のある例にを見ることができました。彼はすごく、まあ、すごく良い成績を収めた人として知られて、まあ、インスタグラムではその飛行機での写真を出したりとか、まあ、バイバイどことこみたいな。でその彼 の, その SNS の, そのコメントに対して、まあ、このようなことが、コメントが書かれていました。私があなたに会った時に、まあ、本当にあなたはもう本当にどこでもなんか唾をこう吐き捨てるようなような人だった。もう本当にあなたはもうすごく最悪な人で、もう全然帰ってきてほしくない、まあ、そう。このコメントをくれた人はその人を本当によく知らないんですね。お互いをよく知らないのに、もう本当にあなたは最悪な人だね、もう本当にここにもう戻ってこないみたいなことを言われていました。ですからそのイエス様に従うその人生の中で迫害というのは不可欠です。でそのパウロはこのように言いました。 イエス様は自分自身がその十字架にかかられ、蘇られる前に十字架にかかられました。ですから、その十字架刑が示しているように、迫害というのはイエス様に従う者に対して必要不可欠なものです。ですから、その説教者のモデルというのは迫害です。なぜならそれがイエス・キリストが通ったモデルだからです。そして二つ目の、またことに、二つ目のポイントに触れていきます。それは、その物質ですね。何を用いるか。私たちが一体何を用いるか。その13節では、悪人や詐欺師たちは、その騙されたりして、ますます悪人をしていくというふうに書かれています。けれども14節では、あなたは学んで隠しのところに留まっていなさい。あなたは自分が、どの人からそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。で、多くの人がその新しい神学というものを聞いたときに、それに魅力を感じる人がいます。なぜなら、そのイエス様がその十字架刑にかかられたというのがもうすごく古くて、もうすでにもう聞いたことあるように思うからです。で、またコメディアンがあるような、このようなことを言うことがあります。私は科学が全てをこの説明していると思っていた。でも私は、この古い本を、古い本を見つけて、それがほんのマジックで溢れてると思ったというところ、多くの人が笑うんです。なぜなら多くの人が今日の文化でそのように考えているからです。私の育った文化の中でも、この聖書っていうのは、この時のカルチャー、その聖書の中のカルチャーでは、すごく、危険な本であります。ただ古いだけではなく、なので人々がこのキリストの言葉を述べ伝えるのを騙されせようとしていました。でもその中でパウロはテモテに、あなたがしっかり学んだことを、小さい頃からずっと学んだことを、その3章から読んでいくと、いつもあなたはいつも学んでいた、そしてそのいつも学んでいたその真理、そこからあなたは離れてはいけない。その多くの人たちがそこから外れて間違った教えを信じるようになったが、あなたはその今まで学んだ、幼い頃から学んだその福音に、その命が、そのイエスにある福音、命があるその福音にあなたがしがみつかめるかもならない。そしてその他の場所にはあなたは命を見つけることができないから、必ずその福音に、福音のその命のメッセージにあなたがしがみつく必要があるというふうに言っています。で、それがただ唯一のメッセージ、人々を救いに導く、人々に命を与える、ただ唯一のメッセージです。そして16節で、一体それがなぜなのかということを教えています。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えたものとなるためです。私たちはこの聖書箇所を考えるときに、これがその聖書の神の権威によるもの、それがどこか神の言葉であるということを確信するために用います。でもこの16節でこのパウロが言っているのは、パウロがテモテに対して、この聖書が、神様の言葉がこの神の言葉である、それが十分であるということをテモテに伝えているんです。テモテ、あなたがこの言葉を伝えるとき、神様の言葉をあなたは伝えているんだよ。あなたは神様の言葉を伝え、そのことによって人々に悔い改めが生じされる。また人々の間違いを認めさせるのは神様の言葉だよ。あなたの教会が義のもとに用いられるのは、それは神様の言葉であり、そして神様の言葉によって人々は訓練される。この聖書、神様の言葉というのは、私すべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるために、すべてのにもう十分なんです。特にその牧師にとって、この 牧師の働きの中で、あなたが教えと戒めと強制の中で、この聖書はもう十分であるということを伝えています。これはそれは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に備えたものとなるためですと書かれています。それは神の人、神の男性女性、そのリーダーたち、このすべての人がこの申命記やモーセの中で、また第二歴代史ダビデの中で、この神の人っていうのは神様が選ばれた人、まるでその預言者のに対してもこのような言葉が使われています。ですからあなたのそのミニストリーがうまくいっているとすれば、それはあなたが今日神様の御言葉を作っている必要があります。聖書を使っている必要があります。でこの時のその手元にとってのそのこの聖書というのは旧約聖書でした。この手元の時代にとって、ですからこのどの旧約聖書の中のどれも見逃してはいけません。最後にこの民数記やまたレビ記を教えたのはいつでしょうか。それがただ正しい教えだから教えなさいと言っているのではなく、これがその全てが必要だからです。私たちがその聖書を開き、その人々に義を教えることができるように、きちんとそのすべての御言葉を教えなさい。そしてすごく重要なポイントは、テモテがこの置かれた状況というのは、この聖書を牧師たちは使う必要がある。神様が与えられたもので、多くの人がまあその聖書に基づいた、また福音に中心の、また聖書がまあ本当に真実であるというふうに、まあどれだけこう教義に十分であるというふうに、まあ信じている、まあ多くの人が信じていると言いながら、でも実際にその牧師が説教を始めた時に本当にそれを信じているようには見えないようなことがあります。この文化がの、まあに囲まれているときに、私たちがまあどれだけ本当に聖書の有益さを信じていたとしても、私たちにとって誘惑なのは、私たちがただその本当に教義を教えるのではなく、まあ、その私たちの一番大きな危機というのは、その聖書を批判するのではなく、否定するのではなく、それを使うのをやめることです。こうよくこのように言います。おはようございます。ぜひレビ記の16章を開きましょう。で私がまあこれをその実際に聖書を話し始める前に15分ぐらいこう、まあ、どうでもいいようなお話を、まあ、どうでもいいというか話をします。でまたそのあなたのポイントを伝えるためにその聖書箇所を選びます。その、まあ、実際にその聖書箇所が一体何を表しているのではなく、自分が表したいポイントを示すためにただその、聖書箇所をピックアップします。そしてまた何か本当によくこう聞かれるようなその霊的な言葉というか、まあ聖書的な教会でよく聞かれるようなフレーズを用いて、まあそれがまるで教義を教えているかのようにします。でその問題というのは、そのような説教には人々に義を伝えたり、人々を訓戒したり訓練したり、そういった力はありません。なぜならそのような人たちはその本当に神の様の言葉によってミニストリーを行っていないからです。そして一つ目のポイントはモデル、その迫害のモデルでした。二つ目のポイントはそのどのようなものを用いて伝えるかでした。そしてパウロはその10個のどれだけ教義が十分であるかということを伝えているから伝えていますね。そしてまずその聖書を開くときにこのことを考えてみてください。あなたが本当にその自分自身の、その説教活動の中でまず迫害のモデルというものを、まあ、持っているか、またそしてその次にあなたはこのどのようなものを用いて言葉を伝えているか、どのようにあなたは神の御言葉を取り扱っているか、 そしてスパルジョンがこのように言っています。
スパルジョンのからの引用です。1888年に有名な神学者であるスパルジョンは、神の御言葉をライオン自身守るために檻に入れられたライオンに答えています。ライオン自身を守るために檻に入れようと、御言葉にとって自分自身の世話をすることなど簡単なことである。我々は御言葉を守るのではなく述べ伝えるべきだ。ライオンが見えるか、彼らはライオンを保護するために檻に入れ、天敵から守るために鉄格子の後ろに閉じ込めた。なんと愚かで臆病なことだ。扉を開けよ、そしてジャングルの王を解き放て。もし私がこのような文を書くことができたら、スポルジョンを読むときそんなような思いをしないでしょうか。私はこの仕事に向いてない気がします。奥さんにそう言おうかと思いましたけれども、私は牧師以外のことが多分できないのでやめておきます。私たちにやるべきことは明快です。簡単ではないです。でも単純です。聖書を開いて述べ伝え、それを宣言すること、聖書言っていることを宣言することです。人々にどんな代償を払ってでも従うように進めることです。やることはなかなか難しいです。私たちが手元のようにこれを思い返す必要があります。パウロはどのようにしてこれを続けるべきか言っています。一つ目は熱心さを持って説教するということです。神とキリストイエスの御前で私は命じますとパウロは言っています。神とキリストイエスの御前で、パウロは父と御子と御霊が手を持って自身の証人であることを証明しています。我々は神様の変わることの愛、変わることのない目の、その指揮下の下で身にするしています。例えば我々は旧約聖書の預言者の仕事に例えることができます。我々は神様の力を使って神様の目的を達成するのです。これは神様の御前でやることです。我々が毎週集まる理由は、それは神の民が神に会うというその目的のためです。我々はただ、聖書を説明するだけではないです。アプリケーションを提供するだけでもないです。もちろん重要ですけれども、でも私たちの目標目的は、聖書を通して神様ご自身が神の民と会われるということです。我々はキリストを高く高く上げて、そして席に座っている人たちがキリストに会えるようにすることです。我々は私たちの席をないがしろにすることはできないです。席について話していますけれども、マシュー・ヘンリーがいました。どんなに素晴らしい人でもどんなに素晴らしい人でも、我々は恐れを持って我々の仕事をしなければいけないと、これは説教者に対して言っている言葉です。ユーモアやジョーク、基地に飛んだ、表現とか重要ですけれども、まだ聖書もそれらで溢れていますけれども、でも我々はパフォーマーではないです。講壇に立った時、神様からの手紙を人々に伝えるという本当に重要な厳かな仕事です。そういった軽い気持ちでやるということは、教会において教会のステージにおいてそういったところに存在しない、属していないのです。で、未来の光、 神の御前で、また生きている人と死ぬ人を裁かれる救世主の御前で、そのあれと御子と朝の御国をもって私は命じます。御言葉を述べ伝えなさい。神様が、キリストがまた来られるとき、すべての人は彼を見ます。そしてキリストは彼の始められた御国を完成させられます。そして我々、テモテは特に、我々の、ミニストリーについて申し開きをしなければなりません。私たちの説教者として飯を得ている者とは、我々はそのまたキリストが来られる日に申し開きをすることとなります。なんと厳かなことでしょうか。大いなる羊飼いの前で、我々は私たちのに委ねられた民のために弁償するのです。その日で必ず来ます。未来に確かに来ることです。我々の説教にも影響するべきです。私たちは本当に良い説教をしようと努力するはずです。二つ目は、その裁きが来るということです。すべての人が生ける神の御前に立ちます。そして我々の仕事の一部は、その彼らをその準備をさせることです。手元はそのために伝道者として召されました。そのために我々アクセニナイは世界中のすべてのところで述べ伝えています。というのは、我々はすべての人にその日が良い日となるようにやってほしいからです。死は来世までの初めで、死は滅ぼされました言っています。でもこういうのは神様の福音に落とした人のみに与えられている特権です。もしも牧師が未来に関する、未来に関するその希望を失ってしまったら、我々の、メッセージも、力をなさないものとなります。そしてパウロはどんな時でも、良い時でも悪い時でも御言葉を述べ伝えなさいと言っています。テモテが説教したいと思っても、したくないと思っても、やりたいと思う時はありますけれども、私たちにはでも時には毎週こう準備をして、すごく大変です。どの習慣によって、なんとかしてメッセージ準備したとしても、日曜日の夜にはまた説教の準備の始めに戻ることとなります。これは本当に疲れるものです。もうやりたくないと。日曜日は素晴らしかった、でも月曜日の朝起きたらあれ、もう一度やらなきゃいけないとなります。もしもこの未来への希望、そしてどんな状況にあってもやるという固い確信がなければ、私たちは疲れてしまいます。大変な時、特に牧師として、難しい状況にいろいろな人と置かれている時、もし、説教している時にそういった人たちを、見たら、講談から見たら、なかなかまあ大変かもしれませんね。 もしかしたら教会自体が置かれている、まあ、そのシーズンかもしれないです。あなたの、もしかしたら教会員の何人かは、なんで説教が必要なのかというそういう問いかけをしてくる人もいるかもしれないです。もしかしたらこの社会全体が今、直面しているシーズンが大変なシーズンかもしれないです。これ良い時と悪い時とここは何のことを言っているでしょうか。多分この3つ、個人的、教会として、また社会的って、その3つについて言っているでしょう。疲れていても、教会が学びたいと思っていても、そうでなくても、社会が教会を愛していても、そうでなくても、我々、あなたで説教者は説教を続けるべきです。どのような状況にあっても。そしてどのような状況にあっても、我々は絶えず教え、責め、戒め、進める必要があります。どのような状況にあっても、迫害の中にあっても、また悪い教えが入っている時でも、我々はこの3つ全てを考えている必要があります。悪い教えについて何にも言わない教会もあります。確かに非難するというのは難しいことです。そしてまた他には非難しかしないミニストリーもあります。皆さん来てくださってありがとう、非難すべきことがありますと。3節を見なさい。どんなに間違っているか証明するのが大好きな人たちがいます。悪い教えを正して戒め、そして励ます必要があります。我々には多くの励ましが必要です。人々の間違いを見るのは簡単です。私、少しでも賢かったら教会の問題も簡単に見つけることができます。励ましを見つけて、そして励ましをする本当に上手な人になってください。もしも、4歳の子供が家に戻ってきて、学校から家に戻ってきて、自分の、似顔絵を持ってきたとします。そして、お父さんのために描いたんだよと言って持ってきてくれます。これは何だいと聞きます。で、これは、で、これはお父さんだと言って、でもこんなのはお父さんじゃないって言って、くしゃくしゃに丸めて捨てるなんてことはしません。ああ、最高だね。ありがとうと言って、壁に飾る。で、こういうことをする必要があります。我々は励ます必要があるんです。我々は本当に足で踏みつけるようなことはしません。本当にこのように教会の家族とも接してください。そして成長には時間がかかるんです。我々にはたびたび思い返す必要があります。御言葉に戻って思い返す必要があります。 完全なる忍耐を持って、これは本当に私にとって、チャレンジするものです。もしも一つだけ私が私の教会生活から変えることができたらこれでしょう。もう言ったはずじゃないかと私はよく言ってしまうことがあります。それについて私は長いメッセージのシリーズをしたはずなのになんでわからないんだと、励ましとそして忍耐、完全なる忍耐が必要です。そして我々は本当に私たちがどれだけ神様からの忍耐を必要としているか知る必要があります。私たちミストに対してもそうです。これが何するべきか私たちは知っているはずです。でもなかなかそれをやらない。不可能なことを求めるのではなくて忠実に御言葉を述べ伝え、そして神様のタイミングを待ってください。そして全ての忠実さを持って述べ伝える、説教することです。真理から耳を背け、クソ話にそれていくような時代になるからです。しかしあなたはどのような場合も慎み、困難に対して何者だと叩き、自分の務めを十分に果たしなさい。忠実な説教はリバイバルを起こします。もしこの中にいる何人かは、なかなか、その結果というものを見ていない人がいると思います。難しいでしょう。忠実さは大きな教会を叩けるという、そういった確証はないです。忠実なメッセージが悪い教えを追い出していくという確証もないです。そして手元の牧会していたところでも何か離れていく人もいたでしょう。何が起こっているんだと、そういうことが起きているとき本当にもう、大変でギブアップしたいと思います。でも結論から、終わるにあたってこう言いたいです。人々があなたに敵対するとき、説教し続けなさい。そして伝道者のように説教しなさい。自分の務めを十分に果たしなさい。始めたことを終わらせなさい。簡単に言うと諦めないでください。そして昨日のメッセージでもありましたけれど、海岸を心に留めてください。従うべき模範、使うべき資材使っていってください。祈りましょう。お父様、あなた褒めたたえます。死刑生死による福音について、私たちに飯を与えてくださったこと、働きを与えてくださったこと、特にこの御言葉を述べされていること、ありがとうございます。私たちが使徒のその模範にしたことができるように、私たちが聖書という土台にしっかり立つことができるように、私たちが忠実さを持ってメッセージすることができるように、イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。